青い空の向こうに。こんにちは、はるかはるるです。憧れの空はどこまでも青く、高く、遠く、遥か彼方まで広がっています。そんな空の向こうには何があるのでしょうか。暑い暑い夏もようやく終わり、紅葉のニュースもよく耳にするようになりました。朝晩はそろそろ上着や薄手のコートが必要な感じですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。前回お話ししてあったように、行ってきました、3回目の万博。これがですね、夏以上の人混みでもう大変。そんなわけで今日の話題でそのお話をお伝えしますね。では今日も元気に青い空の向こうにスタートです。この番組は In Reality the Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。番組ではコメント、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、メッセージなどを送るには番組ホームページ内にあるメッセージを送る欄をご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどどうぞお寄せください。お待ちしております。
ミュージックゼロチャンネルオーディション開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
キラキラノベリス。今日紹介するのは、一人目は関谷玲さんです。関谷さんの名字は関所の関に谷、お名前の玲はひらがなです。一つ目の作品は、私を殺す義弟を籠絡したいと思いますです。ではいつものように作者による紹介文を。剣王の証と言われる聖痕が刻まれた王女レアは、義弟のフィリオが10歳になった時に聖痕が現れたことにより、幸せだった日常が大きく狂う。フィリオを亡き者にしようとする母に従うがまま動いた結果処刑されたが、気づけばレアはフィリオが10歳になった時まで逆行していた。今度こそ道を間違えず、義弟であるフィリオを逆に保護することで籠絡しようとする王女レアの奮闘記。主人公のレアちゃんは母の思うままに義弟を亡き者にするために手を尽くしたのですが、捕らえられてこれから処刑されるというところです。では初めの方の一部分を読みますね。女王になれなかった一人娘なんていらないとおっしゃるに違いない、もしくは声をかけることすら疎い、虫けら見るような眼差しだけ向けられるのだろうか。姉上、もうすでにこの世にその王冠を強制するあの女はいないのですよ。あの女とはお母様のこと。私は義弟を再び睨んだけれど、私の視線を気にすることなく義弟はうなずく。ええ、そうです。姉上を死ぬまで支配し続けたあの女は姉上を愛していませんでした。愛していたのは自分の思い通りに動かせる女王となる娘だけですから。口が過ぎるわフィリオ。姉上、あなたは間違えました。愛を請う相手を。フィリオ、それ以上余計な口を開かないで。早く私を殺せばいい。姉上が本当に惜しかったのはこんなものではありませんよね。私の目の前で王冠が義弟に踏み潰された。さすがの暴挙に成り行きを見守っていた周りの家臣たちまでがざわりとどよめく。フィリオ陛下、そろそろ。宰相が義弟に進言し、フィリオは横に控えた騎士たちから剣を受け取りずらりと抜いた。刀身にひざまずいた自分の姿が映る瞬間、私の体は意志に反して震えた。玉座を求めた者らしく、最後まで何にも恐れたくはないのに、
姉上、フィリオが私の体を起こして片手で抱きしめる。懐かしいフィリオの香りが鼻をかすめた。ああ、姉上の良い香り、久しぶりですね。私の耳元で同じことを思ったらしい義弟が、私にしか聞こえない声でさせ、もう片方の手で握っている中剣が私の背中に当てられた。陛下！違和感を覚えたその時、背中側から勢いよく貫かれる。おかしい。この長さの剣では私だけでなく、フィリオを押しのけようとしても自由の利かない手は何の役にも立てなくて、ごふっと私とフィリオの口から大量の血が吐き出される。陛下！陛下！誰か治癒しよう！周りの人間の声がずっと遠くで聞こえた。なんで？フィリオ。姉上。私とフィリオは、フィリオが手にした剣で、二人一緒に差し貫かれ、同時に命の火を消した。というわけでお察しの通り、巻き戻り人生やり直し物語です。面白いのでぜひどうぞ。もう一つは、私の愛しい娘が、自分は悪役令嬢だと言っております。私の呪詛を恋敵に使って断罪されるらしいのですが、同じ失敗を繰り返すつもりはございませんよ。です。こちらも短編です。作者による紹介文です。それは、私の愛する娘が10歳になったばかりのことだった。流行病で1週間寝込んだ娘は、目が覚めた時こう叫んだ。大変、母様、私、悪役令嬢のようです。娘は、この世界がとある小説の世界であるという。そして、その物語に出てくる主人公のヒロインを、恋敵としてみなしていじめ、呪詛の能力を使える母親を利用して、そのヒロインを極限まで追い詰めるのが、リールーという悪役令嬢であるらしい。私のかわいい娘、リリールー。いつか恋する時が来れば、私は全力で応援したくなるだろう。けれども、そこに私自身や私の能力を介入させる気は一切ない。愛する娘であるからこそ、呪詛なんかに頼らせてはいけないのだ。娘には話していないが、私はずっとそれで後悔をし続けるのだから。というわけで、こちらも面白いのでぜひどうぞ。
今日紹介する二人目の作家さんは、鋼鉄のざるさんです。名字の鋼鉄は、あの鋼の鉄と書く鋼鉄。のざるはひらがなです。2019年に発表されたママ母転生シリーズは、ママ母転生、こっちだって被害者だ。娘暴走、ありのままを見せるのよ。娘逃走、運命から超逃げて。ママ娘ツンデレ、愛なんていらないわ。短編、連載、合わせて4つのお話からなるシリーズです。ママ母である主人公、実の娘、そして夫と政略結婚の相手の前妻の間に生まれた娘、それぞれの視点で描かれた作品です。では、1つ目の短編の作者による紹介文です。
伯爵家ののつおりになり、ママ母になったいかにもアクションな私に、日本人の OL だった頃の記憶が戻った。おかげで少し性格はマイクロになったけど、でも改めて考えたら私悪くないよね。むしろ私だって被害者だ。そんな私が、私だって被害者だと主張するお話です。なぜ被害者なのかがわかる、はじめの部分の一部を読ませていただきますね。私はエリーゼ。エリーゼ・ダンテスト。ダンテスト男爵家の令嬢として生まれ、15の年のデビュタントの舞踏会で、ちょっと年上のアンソニー・マグナクト伯爵子息と出会い恋に落ちたの。私はしがない男爵令嬢で、彼は裕福な伯爵家の子息。お互いに出会った頃は、まだ婚約者はいなかったけど、将来彼と結婚できる未来など訪れないのは分かっていた。それでも私たちは惹かれ合い、恋人同士になった。アンソニーは私と結婚するために、伯爵家は 自分より優秀な弟に譲る、と父親の伯爵家に直談判されたのよ。当然猛反対されたけど、アンソーにはめげなかった。あの気弱な人がどうしても意見を曲げず、意志の強さを見せたものだから、逆に株を上げてしまったらしくて、伯爵様は決してお認めにならなかったの。私の父親は伯爵様から圧力をかけられ、私は急遽婚約者を決められてしまった。アンソニーは決断したわ、駆け落ちしようと。そこでアンソニーが17、私が16の年に、私たちはこっそりと支度をして、金になりそうなものを持って家を出た。それから2年、隣国で平民のふりをしてすましく幸せな結婚生活を送っていたけれど、アンソニーの弟が落馬して亡くなった。伯爵は血眼になって私たちを探し、とうとう見つかってしまったの。私はアンソニーと引き離された。実家にも帰れず、せめてアンソニーの近くで暮らしたくても、部品がなくて王都に戻ることもできない。私は生活のために借金の仕事を続けながら、アンソニーのことばかりを考えて生きていた。アンソニーは伯爵位と伯爵様が持ってきた公爵家との縁談を受ける代わりに、私との生活を認めてもらうように取引をした。それが認められなければ死ぬ、と。伯爵様は公爵様と相談なさった。伯爵様は名家の公爵様との縁故を認め、公爵様は伯爵様からの融資を求めていた。そこでアンソニー様が公爵家のご令嬢と結婚し、跡継ぎとそのスペアとして二人の子を作るという約束で、私はアンソニーの目掛けとして小さな邸宅をもらい、アンソニーと過ごすことを許された。今でもあの時のことを覚えている。アンソニーが隣国で生活していた私の部屋を訪れた瞬間、夢ではないかと思ったわ。アンソニーが私を抱きしめた時、何があってもずっと離れないと心に誓ったの。アンソニーは極力私と過ごしてくれた。結婚してもそれは変わらなかった。夜だけは奥様と過ごすためにお屋敷に戻らなければならなかったけれど、辛かったけど、奥様にお子を授けるのが私と過ごすための条件なのだ。邸宅にお屋敷から派遣されてくるお兵とメイドが私をひどく蔑んで接してくるけれど、私だって平面に混じり借腹として殺すのに来てきたのよ。もともとの性格もあったけど、手口には倍ほど生かしてやった。余計に嫌われて借腹上がりと呼ばれていたのが、いつの間にか貴族の男をたぶらかす娼婦上がりの毒婦と近隣住民から呼べるようになったけど、アンソニーが私を愛し続けてくれるから、悔しくても耐えられた。というわけで、なかなかパンチの効いたシリーズで面白いです。よろしければぜひどうぞ。今日は2人の作家さんを紹介させていただきました。どちらも面白いので、ぜひお読みください。関谷レイさんとコーテズ・ノザルさんでした。
ハルキナだ乗ってきな、
ハルキナだ乗ってきな、
ハルキナだ乗ってきな。ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。役者のハルキナです。この番組はお酒の話、アニメの話、お芝居の話、ハルキナの好きなこと、伝えたいここだけの話をギュギュッと詰め込んでお届けしています。飲みどころハルキナも開店中。ラジオで一緒に過ごしましょう。番組メッセージも待ってます。ハルキナだ乗ってきな、みんな一緒に乗ってきな。
ミュージックゼロチャンネル、
今日の話題、万博に行ってきたその2です10月の8日から2泊また新大阪に泊まりまして、万博に行ってきました。夏に行った時は7月に3回、8月に2回行ってきたのですが、暑い上に大混雑で、まあ予約イースのパビリオンばかりで、その予約もすごい競争率で取ることができず、 涼しくなって、夏休みの、大阪方面の、なんていうか、全児童生徒に配られた、無料チケットや、地下鉄乗り放題のチケットが、もしかしたらもう、みんな忙しくなって使わなくなっているかなって思って、まあ、10月に予約して行ってきたんですけど、それはちょっと、大誤算で、まあ、閉幕間近かということもあって、さらなる混雑で、本当に大変でした。まあ、真夏よりは暑さはほんのちょっとはしのげていたかもしれないんですけど、でもやっぱり暑かったです。そしてですね、夏に行った時にはですね、まあ、2時間以上並んでイタリア館とかいくつかのパビリオンを見学したり、古文図鑑を全制覇したり、まあ、7時過ぎてからまたいっぱい並んで日本館を見学したりとか、まあそういう夏だったのでございますが、古文図鑑では意外な発見があったんですね。まあ意外じゃないのかもしれないんですけど、古文図鑑ではもうたくさんの国がブースを持っていまして、そのそれぞれのブースの天井から上りというんですか、長いこう縦長の旗が天井から吊り下がられていてですね、その中には国の名前とその国がある場所が地図で点でこう示されていてですね、そして国の旗もそこにあって、そういうのを見るにつけ、あ、世界にこんなにたくさんの国があるんだって改めて感じました。そしてそれぞれの国にたくさんの人がやっぱり今現在生きていて、それぞれの人がそれぞれの幸福を願いながら、それぞれの環境と文化の中で暮らしているんだなーって改めて世界の広さを感じました。で、またそれぞれのパビリオンに長時間並ぶとですねその並んでいる脇に優先レーンがあって、でその優先レーンに車椅子やベビーカーの人と一緒のグループがですね、スイス優先レーンから入っていくんですよね。で、私はその時みんな予約ができた人たちなのかなと羨ましく見ていたのですが、どうやらベビーカーや車椅子はディズニーランドのファストパスと一緒らしいと気がつきましてですねまあでも人に優しい万博を目指しているからこうなんだなぁと思ってまあいたんですけれども、そのなんていうか一つのベビーカーにですね10人以上のなんていうか付き添いの人がいたりとかまたある場所ではですね、車椅子の人がいて、でも見学から出てきた後車椅子の人がスチャッと車椅子を降りて、あれ不自由で車椅子を使ってるわけじゃなかったのかなとか、ちょっと不思議な気分になっていたのですがですね、この10月に行った時には夏よりも車椅子の数が増え、ベビーカーの数が増え、なんかすごく不思議な気分にさせられました。だってまだ暑いし、ベビーカーには角見子というか赤ちゃんがいてですね、赤ちゃんはむずかっていたりとか、あるいは具合悪そうにしている子も中にはいたりして、私の時代だと人混みに赤ちゃんを連れ回すなんてってちょっと白い目で見られていたりとかしたから、まあもちろん私が子育てをしていた頃は電車の中にベビーカーを持ち込むなんてもってのほかって言われてる時代だったのでなのかもしれないんですけど、でしかもなんていうか今コロナやインフルエンザやなんか溶連菌とかいろんなのがこう流行って ているちょうどその時期でもあるので、ちょっとこう赤ちゃんのことが心配になりました。なんか赤ちゃんたちは、なんていうか、この万博を、なんていうか、わかんないですよね。わかってない。後になってから写真を見せられても、あ、そこに自分はいたんだって多分思うくらいで、万博の記憶は多分赤ちゃんの記憶には残らないはずだし、そうすると、この子たちがもしそういう感染症にかかった場合、その後遺症に悩むかもしれないし、なんていうか、あと、マザーマークをつけたお母さんたちもたくさんいて、マザーマークって妊娠中ですよね。妊娠中に、そういう、なんていうか、感染症とかのリスクはないのだろうか、と。やっぱりちょっと、人事ながら心配になりました。もちろん、その人たちは、やっぱり、優先例に並んで、パビリオンを見学しているし、まあ確かに、そういう人たちを優先してあげないと、この暑さや、この、なんていうか、人混みの中では、ね、急な出産になる場合もあるかもしれないし、まあ、流産とか早産とかの恐れも出てくるので、でも、私のすぐ後ろに、っていうか、すぐ隣にいた、優先レーンと隣り合ってたので、優先レーンの車椅子の人は、障害者手帳を見せないが持っていなかったので、一般レーンに並ぶように言われて、私たちのレーン、列の一番後ろの方に並び直しをしている人も見かけたので、だったら、なんていうか、その、妊娠中と思われる人たちも、母子手帳の提示を求められてもいいんじゃないかなって思ったりもしました。なんかいろいろな意味で、こう、多分、苦情があったからでしょうが、優先レーン自体を、閉鎖した、パビリオンもあったし、なんかこういろんなことを感じさせられました。そして、本来、血のみごは、やっぱり、なんていうのかな、こう、託児施設が万博にあれば、並ばないで済んだわけですよね。それとか、あと、その、マザーマークだって、いろんなマザーマークをつけてる人がいたので、もしかしたら、古いマザーマークを出して持ってきたんじゃないのって思ったりするような人たちもいたので、なんていうか、すごくこう不思議な気持ちにさせられました。なんていうのかな、こう、車椅子やベビーカーは決してこう、ファストパス代わりに使われてはいけないものなんじゃないかなって思うんです。なんかそれらにこうたくさんの人がついてきたりとか、なんか違うよなってやっぱり思いましたね。なんかそこら辺に、なんていうのかな、こう、マナーというかを求められるなってやっぱり思いました。まあパピールの前に2時間も3時間も5時間も並ぶことになるから、そういうふうにこう思ってしまったのかもしれないんですけれど、やっぱり、何かな、こう、モラルって大事だなって思ったのと同時に、やっぱり赤ちゃんは大事だなって思ったし、いや、少子化ですしね。で、やっぱりそういうのを考えると、ただ優先レーンを作るのではなく、やっぱり託児施設を設けて欲しかったなって改めて思いました。というわけで、なんていうか、本当はいろんな国のパビリオンについて紹介しようかなとも思ってたんですけれども、でもパビリオンの面白さは、もう YouTube でたくさん紹介されているので、まあ、そんないろいろ考えたことをお伝えした次第でございます。でも、やっぱり、たくさん並んだ会話あって、どのパビリオンでも、なんていうかたくさんの国の良さをいっぱい感じさせられました。万博に行ってきたパート2でした。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは。 DJ テリーです。 DJ テリーのこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に、楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス、悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス、まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください。よろしく。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トレモロコード、花嫁。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トレモロコード、花嫁。
ミュージックゼロチャンネル、今日もお別れの時間が近づいてきてしまいました。涼しくはなってきましたが、まあこの涼しさは日ごとにどんどんどんどん涼しくなっていくと思うので、皆様どうぞ体に気をつけて、私も気をつけたいと思いますが、お互いに体調に気をつけて過ごしてまいりましょう。この前はスーパームーンがあって、またもう少しすると11月にまた最後の、今年最後のスーパームーンになると思うんですけれども、でもそういうちっちゃなことを楽しみに、また元気に過ごしていけたらなと思っています。番組ではコメントやメッセージなどを募集しています。番組へのコメントやメッセージなどを送るには、番組ホームページ内にあるメッセージを送る欄をご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどどうぞお寄せください。お待ちしております。この番組はリアリティサトリン、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。